こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は簡単2ステップビジネスの優先順位の付け方というテーマでお話しします。ビジネスの立ち上げ前ってものすごくやることがありますし、結構急いで立ち上げるかと思いますが、立ち上げたと思ってもなかなか集客ができずに苦戦して、そして集客できたと思ったら今度はお客さんが来ているので、どうやったらより良いサービスを提供できるのかってことで、立ち上げてからはまた違う別の忙しさがあって、やることがあってってことで、結局あれもやりたい、これもやりたい、あれもしなきゃ、これもしなきゃってことで、日々追われて仕事しているのが、ある意味起業家の、ポジションだと思いますが、実際なかなか手が回らずに何もできていない、かといって人を今雇うお金はない、予算はないってことで、どうしようかな、何から手をつけていいのかなってことで一周回って何もできなくなってしまうってこともなきにしもあらずなんですよね。なので、そういう時にはビジネスのやること作業 の優先順位をつける必要があるので、今回の放送ではどうやったらビジネスを経営していく、継続していく中でやることたくさんあるんですが、どうやって優先順位をつけていくのかっていうこの判断基準っていうこのつけ方について、今回は2ステップで簡単にまとめてきましたので、そのつけ方っていうのをご紹介していけたらなと思います。早速結論からお話しすると、ビジネスの優先順位のつけ方の簡単2ステップ、1つ目が影響の輪と関心の輪でタスクを整理するですね。で、この影響の輪と関心の輪っていうワードを聞いた瞬間ピンときた方はもうものすごくこの放送しっくりくると思いますが、この影響の輪と関心の輪っていうのは7つの習慣という本に出てくるコビー先生が書かれた本ですが、こちらに出てくるとっても大事な考え方でして、もしも初めて聞いたっていう方がいましたら、一度こちらのラジオを止めていただいて、すぐに書店で買い求めて読んでいただきたいぐらい大事な本なんですが、こちら7つの習慣に出てくる影響の輪と関心の輪、もう一度軽くおさらいすると、この関心の輪っていうのは要は自分が気になること、心配していることですね。例えばライバル会社の動きが不安とか、競合のことが気になるとかっていうのは、これは自分たちではどうにもできないこと、要はコントロール外のことですね。それに対象の影響の輪っていうのは、自分が行動を通じて影響を与えられることなので、自分の努力で変えられることなので、自分のコントロールないってことになります。例えばですが、あなたがEC サイトを運営していて、アパレル の洋服、韓国の洋服も仕入れして売るっていうビジネスをしていたとしましょう。その時に関心の輪にあることっていうのは、例えば競合が安売りしてるとか、配送業者の値上げが心配とか、あとインフルエンサーが自分のブランドを紹介してくれないかなっていうちょっと浮ついた気持ちがあったりっていうのは、気になるけど自分では変えられない、コントロール外ってことですね。ですが、影響の輪にあることっていうのは、例えば洋服のデザインをもっと魅力的にするとか、お客様に喜ばれる写真とか説明文を追加するとか、 SNS で毎日投稿して TikTok、YouTube で発信してどんどん紹介していく、そしてファンを増やすってこと、こういったのは自分の行動次第で変えられること、イコールコントロールないですので、自分の努力をしていくとどんどんよくできるとこですよね。なので、もしもあなたがたくさんのタスクを抱えていて、あれもやりたい、これもやりたい、どうしよう、ああしようってふうになっていたら、まず一旦落ち着いて、これって自分のコントロール範囲、コントロールないなのか、コントロール外なのかってことを一度影響の輪と関心の輪っていう軸で見ていただいて、おそらく そういった方って関心の輪も含まれていると思うんですよね。なのでそれを一旦ごそっとごっそり取り除いていただいて、まずは自分のタスクが影響の輪、要は自分が影響を及ぼせる範囲のタスクなのかってことを今一度確認してみるといいかなと思います。続いて簡単2ステップの2つ目が、小さな行動で大きな影響を与えることからやるですね。これどういったことなのかというと、影響の輪っていうのを先ほどご紹介して、まあ関心の輪を取り除いて影響の輪の中にあるタスクだけに絞った後、そのタスクの中から売上に直結するぐらい影響力のある小さな行動をするですね。でここで大事なのが、売上に直結するぐらい影響力のある小さな行動ですね。大きな行動ではなく小さなことです。なぜかというと、影響の輪の中にあるものって、まあ、基本的に自分が影響を与えることによって良くしていけるものの対象ですよね。その中でも自分がやればやるほど影響を及ぼしていい方向に行くっていうのはもちろんのことなんですけど、でもそうすると起業家経営者って多忙じゃないですか。やることもたくさんあって、日々やらなきゃいけないルーティーンっていうのをこなしつつ、今後の売上に向けて新しい施策を打つっていうことのこの時間がなかなか割けないってことが多い方が大半だと思いますので、忙しいってことを前提にすると、もちろん影響の輪の中にあるタスクを全てこなすことができないってことを考えると、その中でも優先順位をつけなきゃいけないので、どういった順位のつけ方をするのかというと、影響の輪の中にある中でも全て影響を及ぼせるということなので、その中でも一番売上に直結するぐらい影響力はあるにもかかわらず、まあ、10分20分でできてしまうような小さなタスクっていうのを選んで、そこを優先的にやりましょうってことですね。じゃあ先ほどから言ってる売上に直結するぐらい影響力があるにもかかわらずあまり時間を取らない小さな行動って何なのかなってことですけど、これ結論いろいろあるんですが、例えばCTA の位置ですね。よくウェブサイト LP の中で無料相談をはこちらからとか、無料コンサルを申し込むみたいなボタンが設置されていると思いますが、こちらを CTA と呼びまして、こちらの CTA の位置とかですね、あと大きさとか、あとは、ちょっとニッチですけど、このボタンが角張っているのかとか、丸帯をしているのかとか、この動くボタンの方がいいのかとか、いろいろボタンにも種類がありますが、この位置とか形とか大きさとかっていう CTA っていうのを動かしてみるっていうのがまず一つですね。で二つ目がマイクロコピーの訴求の変更ですね。でこのマイクロコピーっていうのが、この先ほどお話しした CTA のこのボタンの上とかに、例えばあと残りわずかとか、残り3席とか、締め切りまであと2日みたいな感じの訴求文をこのボタンの上とかに追加することができるんですが、これをマイクロコピーと言いまして、このマイクロコピーも例えば締め切りを焦らせて、空席ないから早めにっていう風に締め切りを作るのか、それとも今お得っていう風に訴求するのかみたいな感じで、いろんなセールスの方法があるかと思いますが、これの一言次第でクリック率が変わるので、これを変更するってことですね。それから、あと3つ目だと、あとヘッダーですね。ヘッダーとても大事で、やっぱりお客様って上から下にウェブサイトを読んでいきますので、一番最初のお客様の目に入るものっていうのはウェブサイト、LP そうですが、ヘッダーのアイキャッチ画像、あとヘッダーの文章、あとこの CTA、 この3つが一番大事だと思いますので、こちらでお客様の問題を解決できることが書いていなかったりとか、あとは何をオファーしてるのかよくわからないとか、あとはこの画像がちょっとチープに見えてしまったりとかだと、お客様って不信感を思ってしまってクリックしない、申し込まないってことが起こってしまいますので、こういったのをしっかり見ていく。でこのヘッダーとか CTA とかマイクロコピーとか、他にもいろいろありますが、こういうクリック率とか購買率に影響を及ぼす小さな行動っていうのを AB テストをしてどんどん試していきます。その結果、ボタンはこの位置の方が一番売り上げクリックされやすいとか、 マイクロコピーをこれに変えたらすごく売り上げが上がったとかっていうのをちょこちょこちょこちょこ変えていく、テストしていく、そしてそのテストした記録っていうのを残していくってことをすることによって、あの忙しい中でも、まあ、特にあの売上に直結する小さな行動っていうのを、あの影響力がありますので、そういった小さな行動にもかかわらず大きな影響力を及ぼして、お客様 の、 あの気持ちを揺らいだりとか購買を促したりってことにつながります。ってことで今回は簡単2ステップということで、ビジネスの優先順位の付け方についてお話ししてきました。今回ご紹介した2ステップ、1つ目が影響の輪と関心の輪でタスクを整理する、2つ目のステップが小さな行動で大きな影響を与えることからやる、こちらの順番であの優先順位をつけていただくと、おそらくあの忙しい中でもあの大きな影響力を与える小さな行動っていうのを見つけてやっていくことができるかなというふうに思います。特に特にやってしまいがちなあの罠として、あのデザインを凝ってしまうところがあるんですよ。 LP をもう少しおしゃれにしたいとか、ウェブサイトをもう少しあのいい感じにしたいみたいな欲求が出てくるかと思いますが、これってもちろんやった方がいいに越したことないんですけど、これってまあ大きな影響力あるかと、あるかないかと言われたらあんまりないし、売上に直結するかって言ってもあんまりデザインがいいからってわけじゃないと思うんですよね。ある程度ほどほどに良ければお客様で買ってくれるはずなので、でも売上してるあの経営者とか企業からするとやっぱりデザインで気になってしょうがないって方もいますし、僕もどちらかとそういったことにハマったことがあって経験済みなので、こういったデザインとかあんまり影響力を及ばさないにもかかわらず、あの時間もかかってしまうっていう、こういうことについてはぜひ気をつけていただければなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。